ないっしょ。
そんなことないっしょ、第191回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、早速なんですけども、はい、ちょっとね、ネットで面白い記事を見つけまして。
お、どうなさいました？
はい、女の人が、はい、男の人とお付き合いをしていて、はい、で別れた時に、
はいはい、
別れる時に男性に言われた最悪な捨て台詞ワースト3っていうの
が嫌なタイトルだな、
ね、ちょっと和田さんも若干あるでしょ、過去の思い出の中で。別れる時に、うん、あ、余計なこと言ったなとか、
あるかもしれない、
こんなこと、まあ、今考えればこんなこと言わなきゃよかったなみたいな、
うんうんうん、
当てはまるのがあるかないかね、ちょっとね、うん、これ聞いてる皆さんもね、聞いてくださいね。第3位からいきますね、
はい、
俺よりいい男なんていないからな。なんか言いそうだよね、男は意外と言いそうだよね、これ。
こんなこと言えない。
なんかさ、なんていうの、お前後悔しろよって感じでしょ、これって。
あ、まあ男の、ね、強がりというか、
ね、あるよね、こういうとこね。
うんうんうん。
2位いきますよ、2位ね、
はい、
俺浮気してたんだっていうのが第2位だそうです。
は？
要は、
はあ、
ね、振られたんだけど、お前が俺を振る前に俺はもうすでに浮気してっからな、違う女と。
いや、
先に振った感を出そうとしてる。多分ね、こういうやつはほとんど浮気なんか絶対してないんだよ、ね、
負け惜しみですわ、
ね、負け惜しみだよね、きっとね、
うん、
1位なんだと思います。
1位、幸せになってくれとか、
これね、よく聞く。あ、違う、捨て台詞だからね。
あ、捨て台詞か。
今まで言われた捨て台詞で、
うん、
最悪な捨て台詞ですか。
お前のことなんか本当は好きじゃなかったんだよと。
あ、違うんですね。それはほら、なんかほら、前の3位、2位となんか似た感じじゃないですか。
そうか。なんだろう、分かんないです。
よく聞きますよ、これ、なんかこうやって言われてムカついたってい う。ね、1位はね、
はい、
今まで使ったデート代返せ。
セコ。
いや、でも男ってそうやって思うらしいよ。要は、あの時のデートでいくら使ったろって、あの時がいくら、あれでいくらだろって。
うわ、なんか
急に計算し始めるらしい。お前にいくら使ったと思ってんだよ。
そら振られるよ、でも。そうか、
だ、うん、逆はないんだよね。だから女の人からは、うん、おそらくこんな今まで使ったデート代返してよなんて言われないよね、絶対ね。
でしょう、
ね。大体ほら、おごってもらうか割り勘かのどっちかだから。
うんうん、まあそうですね。
で、こんなことはまずない。まあ、プレゼントを買い、それもないか。
ね、
で、女の人は逆にあれらしいですよ。もらった、
はい、
それまで付き合ってた彼氏がもらったプレゼントを別れたと同時に質屋に持ってくっていうのが、
うわ、それはそれで
女の人は多いみたいですよ。
ああ、悲しい。
ね、
そうなんだ。
そう、なんかもう割り切っちゃうんでしょうね、女の人は。だけど男は結構いつまでもイジイジイジイジ。
うん、男の方がね、引きずる。
そう、多いよね。
うん、
男はいつまでも子供だからね。
そうですよ
ね、大人になれないんだね。
なれない、なれない、
僕らもね、
うん、
ということでございまして、皆さんも気をつけていただければと。今週もたくさんお便りいただいておりますので、
はい、
とりあえず和田さんの方からお名前だけでもご紹介を。
はい、ご紹介申し上げます。ラジオネーム雪眼マニアさん、札幌マーシーさん、バロンさん、天かける春さん、人工魔法少女さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
その中でですね、ちょっとバロンさんからいただいたお便り、ちょっとこれはお話ししとかなきゃいけないなと思うのが一つあるので、
ほうほう、
一つだけお話ししたいんですが、
はい、
ね、先週のエンディングの一番最後、
はい、
いつもイカオヤジの曲が流れるあたりですよ、
うん、
ね、そこでなんかいろいろ僕らが喋ってるくだりがあったでしょ。
うんうん、ありましたね。
あれは何だったんだっていうようなお便りをね、バロンさんからいただきまして、
はい、
何かと言いますと、 まだ先週の配信聞いてない方は改めてエンディングだけでも聞いてくださいね。
そうです、一回ここで止めてください、
ね、実際聞いてくださいね。大丈夫ですか、聞きましたか、はい、もう今全員聞いたという前提にしました。今大丈夫ですか、
はい、ね、でお帰りなさい。
エンディングで僕が和田さんに急にダメ出しをするわけです、
うんうん、
ね、だけどこの番組の中ではダメ出しをされるようなことは一切ない。だけど僕エンディングの一番最後で和田さんにダメ出しをしてるわけですよ、
はいはい、
ね、何かと言いますと、はい、実は番組内で、約20分ぐらい喋、
うんうん、
った内容がありまして、
はい、
これを僕が綺麗に丸々カットしてるんです、先週の配信ではね。その丸々カットしたこの話題をちょっとダメ出ししてる、うんうん、でこれダメ出しをしただけで終わっちゃうとわけわかんないから、この20分間を数十秒にまとめたのがエンディングの最後の曲の中で流した、
うん
うん、内容ですよ、
ええ、
うん、僕がタマのさよなら人類っていう曲が、うん、意外と歌詞を見るといろんな解釈の仕方があって意外と怖いよねっていう話をしているのに、
うん、
和田さんがふーんふーんっていう
ちっともピンとこねえでぼーっとし続けるっていう、ね、
そう取れないよぐらいな感じのすごくテンション上がって、なんでそうなんだよっていうすごい否定されるか、すげえああすげえそうなんだってどっちかの反応を期待してたのに、どっちでもない普通のふーんだったからちょっと話が盛り上がらなかったんで、20分すげえ喋ったんだけどカットしたよっていう話だった。何の話したかはもう言いません、だって盛り上がらないからここで話したってねいうことでございまして、
今週頑張っていこう、
今週頑張っていきますね。今週はそんなことないように、
はい、
カットが一切ないように、
もう全くないですよカットなんて、
はい、いうことでございまして、今週も最後まで聞いてください
、よろしくお願いします。
ということでございまして、和田さん、
はい、
今週もいろいろとお話ししなきゃいけないことがあるんですけども、
はい、
ね、一番最初にお話ししたいのはですね、
はいはい、
今話題の、
うん、
三菱自動車の
三菱の
お話をしなければいけないんです、
はい、
なぜなら僕もですね三菱自動車のアウトランダー PHEV という車に乗っているからなんですが、
そうですね、
これ面白いことにね、先週の配信で、
うん、
僕は三菱自動車いろんな不正を働いてるのに、僕が乗っているアウトランダー PHEV だけは何の不正も働かないとは何事だと、
うん、そうですね、変な悲しがり方をしてましたね。
僕がポッドキャストで文句が言えないじゃないかっていうね、はい、お話をしたら、
はい、
その収録をした翌日か翌々日、
うん、
正確には月曜日だったかな、だから配信の1日前もう収録終わっちゃったの、
うんうん、
このタイミングで、三菱自動車が今まで、発表してなかった車種に関しても不正があったことを、発表しましたと、はい、いうようなニュースが月曜日に入ってきまして、
うんうん、
僕の PHEV っていう車は対象外だったのが、うん、配信した時にはもう対象になってた、
うん、タイミングが、
うん、なんかもうわけわかんない状況、
うん、
で僕はねやっぱねこれはありがたいと、
うん、
ね、何を三菱僕の PHEV に対してしてたかと言いますと、
ええ、
国で定められた燃費のテストをしてなかった、
うんうん、
違うやり方をしていたり、
ええ、
一つのこのグレードだけをテストして、
ええ、
あとは機上で、まあ、こんなもんだろうっていうので
こんなもんだろう
出してたっていう、ね、
うん、
不正なわけですよ、
うん、
で僕はねまあ、ありがたいなと思って、
はい、
三菱のサポートにお電話しました、
は
い、ユーザーですから、でも高いよ PHEV って意外とね高いんだよ、
うん、高いと思いますよ、
結構金額するのよ、
うん、
僕もう 毎月ローンをもうせこせこ払ってんだから今でも、
うん、
ね、で まあ、とりあえず電話するぐらいの権利があるだろうと思ってね、うん、でこれはどういうことなんでしょうかというお話を聞きました、
はい、
まあ、僕にとっては取材ですよ、ある意味、
うん、
で、ね、三菱の人面白いこと言ってましたよ。
お
ちゃんとした国の定めたテストをしても、
うん、
ほとんど誤差はない。
お
要は机上の計算がとてもあれだ、ね、緻密だったんだろうね、
うんうんうん
たまたまあまり誤差がなかった。
なるほど、
ね、カタログに載っている燃費はそんなに嘘じゃなかった。
へ
ー、なんか、ね、正式な発表だと、最大でも 3% ぐらいの差しかなかったらしい。
あ、そうなんですか。
で三菱の人面白いこと言ってました、はい、我々は国は欺いたけど、うん、ユーザーさんは欺いてない
なんかちょっとかっこいいぞ
いやサポートの人が言ってたんだから。国に対しては国の指示通りのテストをしてない、うん、だけどテストしたということで申請してるから、うん、国は欺きました、
うん
ね、だけどユーザーさんに出してるカタログはそんなに差はないわけだからユーザーさんは欺いてませんよと、
うむ、
いうようなね、
はい、
ことを言ってました。
どうですか。
僕ね、なんかね、騙されてないらしい。
あ、じゃあ、え、よかった。え、う
ん、なんかね、なんかすっきりしないんだけど、
うん、
騙されてない、
騙されてない
、うん、らしい。
そうでしたか、
うん、これね、まあ、これ正式な回答だったので、これがね、
うん、
三菱さんから僕が直接聞いた感じだとこれが正式な回答だったので。
そうですよね、うん、ちゃんと聞いたわけだし、よかった
よかった、うん、三菱信じてよかった、
うん、うんPHEV については国は騙したけど、うん、ユーザーは騙してない
と、騙してないっていう答えでした。
他の車はどうなのかな。
他の車はだから、一番最初の軽自動車、
うんうん、
ね、EK スペースとかっていうあの辺のやつは本当に、うん、なんか上乗せしちゃってる感じのものな、
うん、
だいぶ差があるので
らしいですね、う
ん、これはちゃんとなんかあれするみたいですよ、保証するみたいですよ、
うんうんうん、
減税対象じゃなくなっちゃったらその分もフォローするし、
うん、
ね、今後ずっと乗り続ける中で、
うん、
なんかね、燃費が悪いわけだ、実際ガソリンはかかるわけだから、その分、うん、例えば毎月なんかいくらとか、
うわ
っていうで、要は最大例えば、まあ、7年、
うん、
なんか平均的にこれぐらい乗るっていう平均を出して、
ええ、
でその分それ以降は申し訳ないと。
へ、
これで納得できない人はもう裁判でも何でもしてくださいっていう感じの対応になるんだよ。まあ正式に発表してないらしいって、
ね、うんうんうん、
ただ PHEV はね、欺かれてないんだよ僕は、
うんうん、
よかったよかった、
ね、よかった、
うん、ここで皆様には発表できてよかったです。
よかったですね、はい
もうこれでちょっとすっきりしましたんでね。
あ、
はい、でも次の話題いきます、
はい、
次何喋ろうかな。じゃあね、これちょっと喋っていい。
はい、何でしょう。
ちょっとね、ネットで、
はい、
ネットでというか僕がツイッターでフォローしているある人が、
はい、
なんかね、足の写真をアップしてたんですよ、
ツイッター。足の写真。
そうそうそう、足の、うんとね、裏の写真なのかな。
足の裏の写真。
その足の裏の皮がベロって向けてる、
はい、
っていう写真を。
痛い痛い痛い痛い。
いや、痛い痛い感じじゃない。要は日焼けの皮が向けた感じの向け方。
ああ、じゃあその向けたところにも一応皮はあるんですね。
ある、あるのある。
ああ、よかった。
で、そういう写真をアップしてたのね。はい、
うん、
気になるじゃん、
うんうん、
何だろうと読んでいくと、どうもなんかね、ベビーフットのイージーパックっていうのをやったんだと。
はいはいはい。
でこれで、足の裏が綺麗になりましたっていうやつだったのね。で何かっていうと、まあ、和田さん知ってるっぽいんですけど、ベビーフットっていう、要は、
うんうん、
角質が足の裏硬い感じになったり、うんうん、ひび割れができたりって、はい、特に女性の方なんか悩まれてる方多いと。ストッキング履いたり、ね、
うんうんうん、
ハイヒールとか履いたりサンダル履いたりするじゃないですか、女性なんか特にね、で夏場とかは足のこのガサガサがすごい気になるわけです。
ね、
でこれをケアしていこうってことで、
うんうん、
いや普通はほら角質を削るやつとかいろいろ出てますけど、
うんうんうんうん、
でこのベビーフットっていうやつはあの要はなんか、ね、足をなんか薬剤、
うん、
薬剤というと危険な感じだよね。
そうですね、
なんかねつけるのよ、ジェルみたいなやつにず、あの30分とか1時間つけて、
はい、
で、それをまあ綺麗に洗うとの何でもないのね、普通なのね、うん、その時点ではね、
うんうん、
でそこから2日から7日ぐらいの後になると足の裏の皮が要は角質の部分がベロって1枚剥がれる、脱皮する感じ、うん、
脱皮、
うん、それで足の裏がツルツルになりますよっていうのがあるらしいの、
うんうん、
僕知らなかったんでそういうのがあるのね、うん、どうも話題らしくて、
ええ、
結構で EG パック30分タイプ M サイズっていうのがね、Amazon でね、1290円、
おお1290円、
1回分で1290円で売ってるんで、
うん、
買ってやってみた、
やりましたか、
やった、男だけでやってみる、僕のね足の裏もねかかとのとこがもうガッサガサでカッチカチで、
へ
もうねひび割れとか結構大変なのね、
うんうんうん、
やって先週の日曜日かなんかやった、
うん、
で、そこから3日後ぐらいかな、
うん、
ベローって剥がれました
よ、いい音でしたよ、ベローって
でツルッツルになりました、
おお、
うん、いい感じいい感じ、もうこれから僕ストッキング履いてもね電線とかしなくてすごいので、
あらよかった、
あらよかったそう、あらよかった、
機械あるのよかったですね、機械なく履けます
ね、これね、まあ多分女性用に主に作られてるんだろうけど、
うんうん、
男もいいと思う、
うん、
あのちょっと足の裏 どうですか和田さんの足の裏かかとのとことか硬かったりしない、大丈夫、
いや僕大丈夫です、
結構何あれなの、ゆで卵みたいな感じの
卵それそこまでいかないけど、ガサガサには今のところなってないですね、
本当になんかねこれね、うん、いいですよ、あの買うとビニールでできた、
うんうんうん、
なんか大きい靴下みたいな形状のビニールに、要はそのジェルみたいなのが入って封がしてあるのね、うん、で頭のところを要は足首のところね、うん、そこをチョキチョキチョキって切って足をズボって入れるの
よ、お
で、30分、僕は肩の30分タイプなんで30分そのままで放置して、
うんうん、
で放置したら脱いで、まあ、お風呂場で足をきれいに洗って、
うん、
でそっからそのね剥け方もね人によって、僕はねベロってきれいに剥けたんだけど、なんかポロポロ剥けちゃう感じ、細かい皮がいっぱい剥けちゃうような人とか、いろんなタイプがあるらしくて剥け方も、で、ね、あの基本、そのこれをやったら1週間は靴下履いといた方がいい、
え
じゃないと、
はい、
このね、あの皮のねちっちゃいポロポロしたやつがあっちこっちに散らばるのさ、
あーそうか、
家の歩いて
勝手に向けてっちゃうんだ、
そうそうそうそうそう、
歩きながら脱皮してっちゃうん
だ、そうそうそう、少しずつ
歩き脱皮なんだ、
そうなのでもうそれは靴下は常に履いとかないと、
あーそりゃそうですね、
感じで僕3日後ぐらいにもうきれいにもう気持ちよく向けました、
あ
向くためだけにやってもいいぐらい
そんなに気持ちいいんですか、
気持ちよかった、
へえ、
うん、でもうかかとも、まあ、ツルツルになりました、
うーん、これも女性にはおすすめ、
女性にはおすすめだし、僕にもおすすめ、
お僕にもおすすめ
和田さんは、まあ、もしねあのかかととか、はい、ちょっと何硬くなってるとか、
うんうん、
あとなんかあのなんかどっかほら親指の付け根あたりが硬くなってるところがあって、
うんうんうん、
歩くと意外と痛いんだとかさ、
うんうん、
悩んでる人意外とこれ使うといいかもしれないですよ、
これはもうお買い求めの場合にはそんないのホームページから Amazon のリンクを踏んでいただいて、はい、
そんなことよりもですねちゃんとこの商品のリンクを貼っときますんで、はい、Amazon で、ね、
やった
それを踏んで買っていただけるとですね嬉しいです、
嬉しいです、
はい、よかったよってお話でした、ベビーフット、
これは役に立つ、
ね、もう一つ次もう一つ話題いきますよ、
はい、
何がいいかな。朝ね、
はい、
朝僕テレビを見てたら、
はい、
あの元の隅稲荷神社って山口県にある神社知ってます？
元の隅稲荷神社、
あのね、映像を見ると分かると思うんだけど、あの赤い鳥居がずらーって並んでるの、海沿いの辺り。
はあ、はあ、
なんか見たことありません？テレビとかで。
わ、京都にある鳥居がうわーっと並んでるのは知ってますけど、海沿いは存じ上げないです。
並んでて、
うん、
で、まあ、そこが元の隅稲荷神社というところで、まあ、一番奥の、はい、一番大きな鳥居のところの、
うんうん、
その鳥居の上のところにね、
はい、
お賽銭箱がある。
ほう。
で、ここにこのだから届かない、到底届かない。
そうですよね、鳥居の上って言いましたよね今。
そうそうそう、絶対届かない。でそこにお賽銭を投げ入れて、そこにお賽銭が入ったら願いが叶うよ、
はい、何その運動会的なやつ
っていうね、そういうのあるんだって、はい、有名なところあるの。
で、
あのそんなの朝やってて僕それ見てたのさ、でそれ、まあ、やってるの、
うん、
で2回3回入んない、
うん、入んないでしょう。で
そのテレビで出てた人は4回目でやっと入るんだけど、
うんうん、
僕ね、朝ね、忙しい中それ見ててふと思ったんだけど、
はい、
もうね、3回も失敗したら4回目の願い事はもうすでに入ってくださいだよねもう願い事終わったよね
そうですねそりゃそうだ、
うん、だからプラマイゼロだよね。
そうですね、叶っちゃった。
うまいことを考えたよね、そこのね、神様はね、もう叶ったよね。あなたもう一回お賽銭入れって願ったよね、
うんうんうん、
入れてやったからって、プラマイゼロだから終わり、
はい、叶えました、
はい、っていう、そういうシステムの神社みたいですよ
そうなの。
だ、一発で入った人は、
うん、
まあ、まだね、
ええ、
入ってくださいなんてことはないだろうから、そこまで思いはないだろうから、一発目はほら、
うんうん
うん、多分願い叶うんでしょ幸せになりたいって言ったら幸せになるんでしょ。で2回3回失敗したら、もう思いは強いですよ、入ってくれの思いは。
そうです ね、
それ叶っちゃったらもうあと無理、もう何も叶いません。
もうでもその願いに集中して他の願い事忘れちゃってるかもしれない
ね、
うんもうどうでもよくなってるかもしれないですね。
くだらないこと朝考えてるでしょ
楽しそうな一日の始まりですね。
あとね、ちょっとね、これね、ここからちょっと和田さんに聞いてほしい話が。
なんでしょう、僕はやっても聞くじゃないですか。あの
中学校の、
はい、
まあ、小学校、中学校、同じ、うん、学校通ってた友達と、もう2ヶ月ぐらい前かな、たまたまね、なんか、久しぶりに会う機会があって、
ほうほう、懐かしい。
まあ、飲み行ったりしたのね。
うん、
ですごいね、僕が小学校2年生の時に、
はい、
その小学校に僕は転校したのよ、小学校2年生の2年生、
はいはい、
でほぼ同時期に転校してきた子がいて、男の子がいて、
ええ、
でその人とすごい仲良くなった。
うーん、転校生同士、う
ん、で、ね、全部なんかいろいろ共通点があって、同じタイミングで転校してきて、なんか、僕母子家庭だったんだけど、
はい、
その子も母子家庭 で、
うんうん、
で母親の名前が同じっていう、
お
いろんな共通点があって、なんか仲良くなって毎日のように遊んで、本当に毎日のように遊んで、
で
ね、なぜ、4年生ぐらい、
うんうん、
3年生か4年生、3年生かな、
はい、
3年生、小学校3年生ぐらいに僕ね、今でも後悔してることがあってね。
ああ、何でしょう。
あのその子と遊んでて、
うん、
まあ、その子がちょっとお金回りがいい、
お
で、あのお母さんの、まあ、どもう僕も過去に、ね、少しはありますよ、思い出としてはね、
うんうん、
あのお母さんのお財布からお金を取って、
お
でそれで遊ぶ、
うんうんうん、
使っちゃうっていうね。まあ、あるでしょ、そういう
こと。まあまあまあまあまあ、
やっぱり小さい
子供は ね。
で、そういうのをやってて、まあ、それで僕、おごってもらったりもしてた だボーマー僕も、ね、それを知って別に止めてなかったし、
うんうん、
共犯者っちゃ共犯者、
うん、
で、そんな時になんか道徳の時間でね、
うん、
なんか友達に、なんか言わなきゃいけないけど言いづらいような話があって、
うんうん、
でその道徳のお話を聞いた時になんか感想を一つずつ言わなきゃいけないみたいなコーナーがあって、うんうん、
はい、
全員発表できたらこの授業終わりみたいな、なんかシステムだったのその時、
うん、なんか辛い授業だな。
で僕はなんかねあんまり発表できないタイプだったのね、
まあ、おとなしかった感じ、
おとなしかった感じ、
うん、
で発表できないタイプなんで、なんか言わなきゃいけないって追い詰めない追い、みんなどんどん発表してって、もう最後になっちゃう、あと数人しかいない、最後になっちゃう、なんか発表しなきゃっていう追い詰められたんだと思うんだよね、
うんうん、
で手を挙げて僕が言ったのは、うん、何組の何々君がお母さんのお財布からお金を盗んでるのを知ってるんだけど本当は注意しなきゃいけないんだけど、うん、言えないでいますっていうのは、
うん、
バカでしょ、
言っちゃった。
だって僕もそれで一緒に使ってるし、
うん、
仲のいい友達だしさ、
うん、
それをクラスの全員先生もいる中で言うバカなやつなのよ。
言っちゃいましたね。
言っちゃったので、でその後にまあそれが、まあ、当然本人に伝わってその母親にも伝わって、
ピ
ドクその子は怒られて、僕も意地を張ってその子と大喧嘩よ。もう 100% 僕が悪いんだけど、
うん、
ねっそのまあ、その母親の云々は別としてね、
はい、
その友達同士の関係としては 100% どう考えても僕は悪いんだけど、
うん、
僕も意地張って喧嘩するのよ、
うん、子供だもん ね、
でちょっとそれで仲の悪い時期があるのに、 なんだかんだでまた仲良くなってるのね、
うんうんうん、
でそんなのがあって、
うん、
それを僕がずっと後悔してて、
ええ、
で久しぶりにその子と会って、うん、ずっとなんか連絡も、その子頭いいのよ、
ほうほう、
いや僕は頭悪いからここも違うし、
で
その先全然違って、で久しぶりになんか話す機会があったから、
う
ん、いや実はあれを僕ちょっと謝りたいことはあるんだよね、ずっと後悔してるんだよねって話をしたら、
うん、
覚えてないんだよね、
おお
覚えてないの、相手は全然覚えてない、何のことかさっぱり分かんないっていうの、でかと思ったら向こうも実はお前に謝りたいことがあるんだっていうの、
あらま、
話聞いてもさっぱり分かんないの
お互いに、
いやこんなもんかな小学校の思い出って、だから後悔してる気持ちの方が強くて、
うんうんうん
うん、覚えてるけど、
うん、
当の本人は意外と忘れてるっていう、だから逆が同時にあって、そうなんだな、記憶って適当だよ44歳になって気づきました、
うん、
とさ
何その終わり
方、いやなんかもうオチもなんもないんだけど、すっげえなんか昔のことを思い出して、
うんうんうん、
でその友達とね久しぶりになっていろんなことを思い出して、
うん、
なんか喋りたくなったわけ
あでも懐かしい思い出でした、ね、
なんかそういうのないですか、すっごい久しぶりに会ったりしない、学生の時の友達と、うん、
もうなかなか会う機会がないんですよ、
変わったなーって感じの同窓会とかないですか、
同窓会ね全くないんです僕、
ないんだ、
でもね友達から年賀状なんかもらったりするんですね、
うん、
高校時代の、
うん、
まあよくつるんでた連中から、
うん、
ジジイババアになったなって思いますね、
みんなね自分もなってんのにね
そう向こうから見るときっとね、わだジジイになったなって思ってるんです、
だから僕ね20代の時にもうそう思ったもん、もうほらお店で働いてたから、
うんうん、
お客さんでたまに当時の同級生が来る、
ああそうかそうか、
でポイントカードとかなんか作ると名前とかフルネームで書いてもらっていいですって言って、
うんうん、
なんとなくなんか似てるな、名前がああ一緒だな、もしかしたらってこっちが答え聞いたり向こうから言ってきてくれた、こっちは
あれお前はと、
そうこっちは名札してるし、
うんうんうん、
でああ久しぶりって思うんだけど、 うん、あ、老けたなこいつって結構思う。でも自分もそう思われてんだろうなと思ってね。
でも思う思う、
ね、だからあのね、女の子と会うとショックね。
あら、そうなんですか。
あの、なんだろう、僕が、ね、中学の時好きだった女の子が、
うんうん、
大人になって20代になって久しぶりに会って結構おばちゃんだったんだ
そっか、時の流れは残酷だな、
うんうん、ああって思ってさね、
もしかしたらね、淡い恋心を抱いていたりした人かもしれないのに、
ね、それはないんだけどね。
ないのか、
ね、あの一番最初の、
はい、
一番最初本当に初恋の時って、
はい、
何歳ですか。あのあれですよ、幼稚園とか保育園とかの時に何々ちゃんが好きとかそういうのじゃないですよ。
そういうのじゃないんですか。
そういうんじゃないですよ。それは初恋とは言いません。
そうか、
本気で、
うん、
あの心を痛めた初恋。
え、そんなにシビアなやつ？
うん。あ、なんかもう、あ、なんかこいつのことを考えるとなんか本当に苦しいなって思えた。
それは多分ね、中学2年とか3年とかのあたりだったと思う。
ああ、そうなんだ。
うん。
僕小学校5年生。
お、早い。
小学校5年生で。
はい。
ある好きな子が、なんかね、何をきっかけたかっていうと、なんかね、はい、学校なんか、ね、先生がなんか土地狂った先生が一人いて、
はい、言っちゃった言っちゃった。
土曜日まだ土曜日休みじゃないですよ、僕らの小学校時代はね、
うんうん、
土曜日半日ですよ、
はい、
ね、で午後から今日の宿題は、男の子は女の子と女の子は男の子と遊ぶというのが宿題です。
何を言っちゃってんですか、その先生は。
いう先生がいて、
はい、
で、要は学校でじゃあ今日遊ぼうねっていうグループを作って、
うんうん、
午後どっかで遊びなさいと、子供、ね、男女で遊びなさいっていう、うんうん、でたまたま僕が入ったグループにその子がいて、その全然それまで何とも思ってなかったんだけど、
うん、
なんかね、なんか それきっかけでなんか好きになって、
お
で、ね、当時のうちの姉ちゃん、
うん、
5歳年上なんで、うちの姉ちゃんね、
はい、お姉様、
ね、その、
うん、
彼氏が、まあ、すごいあの僕の弟のように可愛がってくれてたんだけど、
あら、よかった、
ね、で、あの、でその人にはなんか言ってたんだよね、僕多分。
あ
で、まあ、もう5歳以上年上のお兄ちゃんだから、うんうんうん、俺がそいつに電話してやるよって。
お
で電話をかけて、
はい、
なんか竹内くんって知ってるぐらいまで話したんだよね。で僕はそこで電話を切るんだよね。ああっつって。
かわいいな。
だどう思ってるか分かんないけど。で、その子は、僕が好きになって数ヶ月後に、転校していきました。
なんでそういう切ない。
でしかも違う子が好きだって告白してって、
うわー、竹内少年ハートブレイク
っていう思い出をね、なんか、
はい、
なんかね、その当時の友達と久しぶりに会っていろいろ思い出したっていう、どっかで喋りたいなと思ったんで
今日懐かしいの、
懐かしいお話をして
コーナーでしたね、
僕には懐かしいけどね、聞いてる皆さんなんとも思ってないと思う。だから何なのの回答をして、
でも自分の思い出してね、身もだえしてますよ、
ね、
あったなーって
ということで、竹内の自己満足の回でございますではエンディングに行きます。今週これカットできねえな、きっとな エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ここでね、皆様に耳寄りの情報がございます。
何でしょう。
あのね、僕が住んでいる千葉県の木更津市の隣の市に、千葉県の君津市というのがありましてね、
はい、
そこにね、焼肉の食べ放題のお店があります。
うんうん、
南大門っていうね。
南大門、
一回ね、昔本当に10年以上前に一回行ったの、
うん、
であのね、食べ放題としては今もうどこの食べ放題の焼肉屋さんの食べ放題ってもうすごいあれでしょ、いろんなものが並んで、
うんうん、
もう子供も楽しめる、もうなんかすごいどれ食べようってぐらいいっぱいいろんなものが
あるでしょ、うん、並んでますね。
お寿司からケーキから何でも並んでるでしょ、焼肉以外のものが、
うん、
そこね、意外とねそんなに数が多くない。
うーん、
で肉がすごく上等でもね、
はい、
なんだと思って、なんかねあまり食べずに帰ってきた思いがずっと行ってなかった。ここはな、はいはい、ダメだなと思って、
うん、
でもね、そこ潰れないんだよね、10年経っても何年経ってもずっと潰れなくて、
うんうんうん、
で久しぶりに行ったの、
はい、
行ってみようか、
うん、
で行ったのね、
うん、
でそこが潰れない理由が相変わらずね、品揃えはそんなに良くない、肉もそんなに良くない、ほんとに肉なんかね、あの多分あんまり人が入らないから、
うん、
あの凍ったまんまに近いようなものがなんかちょっとした塊でポンポンポンって置いてあるけど、
うん、
うん、あの焼肉食べ放題としてはもうあまり評価されないぐらいな感じなのよ、
はい、
だけどそこはね潰れない理由がすごく分かったのは、
はい、
あのね、めちゃくちゃタレがうまいんだよ。
へえ、タレが、
タレがうまい、なんか
そんなに違う。
肉はそんな上等、当然上等じゃないし、
うんうん、
ですごい安いわけでもない、
うん、
なんだったらちょっと高めかなぐらい、平均的に言うと、うん、ここねタレがもう何台も、
うん、
ね、よかったら和田さんも行ってみてください。
わかりました。そんなざっくりとした紹介で。
そうそう、千葉県君津市何台も行ってみてください。
わかりました。
うん、空いてますから、常に。
僕たどり着けないような気がする。
いやいや大丈夫大丈夫、あのあれだから、ジョイフル本田のすぐ近くだから大丈夫。
ああ、うんうん、さっぱりわからない。ジョイフル本田、
そう、あの君津市に行って、
はい、
ジョイホンどこですかって、あそこだよなんつってね、
み
んな、
ジョイホンで通じるんですか。
ジョイホン大丈夫ですよ。
本当、
ジョイフル本田意外と店舗あるはずだよ。
なんかものすごい大きいホームセンターなんでしょ。
そうそうそう、ホームセンター、ホームセンター。
ジョイホンって初めて聞いた。
ジョイホンジョイホンって言わないのかい。ジョイホンっていうの、僕あの、俺だからね、セブンイレブンをね、
ええ、
なんて呼ぶっていうのにね、僕ね、あの多数派に入れない、少数派なんで僕いつも。
多数の人はなんて呼ぶんですか。
セブンイレブンをうん、セブンって呼んだり、
うん、
なんかするでしょみんな。
うんうん、
セブ入れって呼んでみたりするじゃない。
しますね。
僕はイレブンなんだよね、うん、少数派なんだよ。
少数でしょうな、
うん、そうなんだ。なんでセブンじゃない、イレブンだよ。
なんでイレブン側取ったんですか。
なんかあれなんじゃない あの7時に開くというよりも11時に閉まるっていうところを僕は重要視してたんじゃないかな。
そっちの方を重視してたんだ。
あそこ11時までやってるらしいぜって最初思ったんじゃない。
あ、気持ちはわかる。
そうだから 11、 いや7時に開くなんて別にいいさ、他のその辺のパン屋さんだって7時に開くさ、下手したら、
うんうん、
ね、やっぱり11時まで開いてるって、11時まで開いてるのはあれですから、うん、あのセブンイレブンかあのスーパー角屋かどっちかだけだったんですか。
またローカルなの出てきませんでしたか今。
スーパー角屋かどっちかですから
ね。角屋さんも開いてるんですね。
うん、いやもうやっぱイレブンでいいんじゃない。まあいいや、そんな話はいいや。ほら今日ほらたくさんお便りいただいてますんで、
ええ
ね、読まなきゃいけないんですよ。いろいろご紹介していきたいわけですよ。
はい、
ね、どれがいいですか。なんか気になる話題ありますか。
ね、天かける春さんの、
お、じゃあちょっとお読みしましょう。
はい、じゃあちょっと途中からになりますけども、
はい、
ナビの更新をしようと思ったら1時間半もかかるというので、明 小淵沢までドライブしながら更新をしようと目論んでいたところ、さっき買い物に行こうとエンジンをかけたらかからなくって、あっさり小淵沢から泉ができなくなった悲しい金曜日です。そもそも新しく安いナビを買ったら GPS の感度が携帯並みだったという悲しい出来事から始まり、ならば古い方を更新してやれと思ったら車が故障するという踏んだり蹴ったりのリスナーです。あといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カーナビはなんか使ってますか？
僕の車ね、カーナビないんです。古すぎて。
あら珍しい。
なのでちゃんと、iPhone をナビ代わりにしてるんですよ。
iPhone 僕ダメ、iPhone は、もう要は性能はいいじゃん、地図は最新のダウンロードされるし、
そうですよ、
まあ、性能も結構いい、カーナビとしても使えるんだけど、最大の欠点は、GPS 取れない、例えばトンネルとか、なんかちょっと上にちょっと交差してるようなところ、 GPS の出番取りにくいようなところだと一気に止まるでしょ、やつら。
あ、そうなんですか。
だって
そこまで使い込んでないから分かんなかった。
ちゃんと車に、きちっとつけるやつは、GPS が取れなくなったらちゃんと車がどれぐらいのスピードでどれだけ走ったかっていうのはちゃんとデータとして車が送ってくれるから、きっとこの辺まで行ってるだろうこいつは
きっと言ってるだろう
っていうのである程度補足してくれるわけだ、だけどカーナビでもスマホだとそれがないから、車とはつながってないわけだから、
確かに確かに、
ね、車さん全然動いてるのや動いてないのもう全然知ったこっちゃねえよなわけだから、やってないわ
知らんぷりですね。
だからもう知らないって GPS 取れない、止まっちゃうっつって止まっちゃう。
へえ。
だから僕はダメだ、車にきちっとつけた車からのデータをきちっと取るタイプのやつじゃないと、ちょっと特に都内とかは、東京都内とかは、
そうか、
それ多いじゃん、なんか操作してたりさ、ちょっとなんかちょっとトンネルがあります、なんであんなトンネルあんだろうね
一生懸命頑張って道路を引いたんですよ。
なんかさ、上になんか道路があってその下を走ってるからなんか取りにくいでしょ。
そうそう、道路が上と下にある時ってどうやってんですか、 GPS は。 GPS じゃないや、ナビは。
だから3つ取れれば正確に、ね、GPS の衛星3つ取れれば正確にあれなんでしょ、測れるんでしょ、一応だから2つだったら、ある程度いいんじゃねっていう感じで行くんでしょ。
上の道路と下の道路ってそれも判別できるんですか。
あれはなんか
勘、
多分通ってきた道とか、
そんなの記録してやってんだ。
だからスマホはダメなんじゃない。ちゃんと車につけてる、やっぱ車からのデータである程度、上った下ったもある程度あれしてんじゃないかな。
あ、やっぱさすがそこは専用、でも僕ね、専用でも何でもね、ナビつけてると迷うんですよ。
なんで？
あのね、タイミング取れます、交差点曲がると
、ちゃんとほらあと 300m を左ですとか言ってくれるでしょ。
で 300m 近づいてきて、左ですって言った瞬間にその交差点にいたりしません？
あのね、
もう遅えよっていう。
あのね、これね、
はい、
僕カナビの話大丈夫これしてて、あのね、
はい、
あの僕は、あのパイオニアのカロッツェリアのカーナビを車つけてるんだけど、あのね、ここを左ですっていうカーナビは、相当性能があるとか自信がある。GPS の、あの精度に自信を持ってるカーナビはここを左ですっていう。
で、なるほど、
あまり自信のないカーナビは、なんかあと何十メートルで左ですぐらいにしか言わない
僕自信がないって言うからなんか語尾が弱いのかと思
うそうじゃない、そうじゃない、
左かな。
そう、あの要はあのぴったりその交差点にぴったり来た時に案内しないと、本当にあれでしょ、和田さんみたいに曲がり損ねちゃうわけじゃん。
ぴったりで言われても困るじゃないですか。
だからちゃんと普通は300メートル先です、 よとか10メーター先ですよって案内して終わるの、
うんうん、
で自信のある GPS を受け取ることにすごく自信を持ってるカーナビは、
うん、
この交差点を左ですって言ってくる。
男前
だって。
かっこいい。
なんかそうやって言ってた、カロッツェリアの人が。うちの精度はいいから、
うんうん、
こういう言い方ができるんです。
へえ、
すげえだろうなんつって言って
た。僕もね、3、2、1、はい曲がってぐらいのこと言ってくんないと通り過ぎちゃう。
あのね、和田さんは、あの、助手席に乗る人を早く、
はい、おイエイ、
ねね、あの、もう和田さんは機械では和田さんの相手はできない。生身の人間じゃないよね。
うん、そう、指とかでね、はいこっちってやるんだ
からね。かもしくはもう少しであれだから、ほら、あの、自動運転の時代になるから大丈夫ですよ。
そう、あ、そうだ
ね、
もうすぐそうなる。
なるなるなる、うん、
なるなる。
ね、で、あの、このニュース、これニュース、これいいや、これ言ったらやばいかな。
何ですか、またモヤモヤしますよ。
いや、あのね、ニュースでね、なんか出てたんだけど、
ええ、
あ、実際そうなるのかなと思ったんだけど、あの、自動運転の車が当たり前になったら、
うん、
確実にね、車の中で、
うん、
あの、エッチなことをする男女が増える。
あ、移動中に、
そう、
うーん、
カーなんたかをする、
うーん、
なんか増える
かもしれないけれども、
なんか結構偉い人がそういう分析をしてた。
そこは節度を持って若者よ、落ち着け。
だからあれだよね、あの、自動運転の車は、
え、
あの、シースルー全部ガラス張りかなんかでね、
悪さできないように、
そうそうそうそう、してもらえればいいんじゃないかなと思います。ね、終わろうか。番組終わりにしようか。
はい、
告知とかしようか。
しましょうか。
お願いします。
はい、そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想などのメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp です。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信した番組等をお聞きいただくことができますので、そちらにもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。はい、
はい、ありがとうございます。あのね、ちょっと気になったあのお便りがありまして、
はい、なんで
しょう、札幌マーシーさんからいただいたお便りの中でね、
はい、
あの、久しぶりにちょっと札幌マーシーさんからお便りいただいて、
はい、
ちょっと安心したんですけど、
はい、
っていうのはあの、ずっと入院してて札幌マーシーさんは、
はい、
そこまでお便りでいただいてて、
はい、
そこがピタッとちょっとメールがなかったんで、ちょっと心配してたんですよ実はね、
はい、
で久しぶりに、お便りいただきまして、
あ、よかった。
どうもその、まあ、病気で手術をして、
うんうん、
今全部、まあ、手術終わって、
うん、
まあ、よかったねっていう状況にはなったらしいので、
はい、うんうん、
もう本当に安心してるんですけど、
あ、そうなんですか、うん、よかったです。で
ちょっとね、またちょっと機会改めてきちっと健康診断の大切さっていう部分でね、
うんうん、
ちょっとサポロマシンさんも書いてくれてる、はい、メールで書いていただいてるんで、
うん、
ちょっとお話ししようかなと、
はい、
思ってるんですけども、まあ、その中でね、一つだけちょっとあの、要は、まあ、手術をするのに麻酔を、うん、全身麻酔なのかな、かけるのに、
はい、
なんか病院からあの注意事項みたいなやつを渡されたらしいんですわ。
ほうほう。
でそこに、
うん、
あの、喫煙者、タバコを吸ってる人は、
はい、
手術の3日前からタバコを吸うのやめてくれというのがあるんだって。で、まあ、それが結局なんか、咳の原因だったりいろいろちょっと問題があるからやめてください、うんうん、そんなの急に言われてもって喫煙者的には思うらしいんだやっぱね。そんなさ、明日手術です、手術、じゃあ、あの、1週間後に手術ですと、 例えばね、うんうん、でこれ昼食なんで言わんといてくださいって、3日前からタバコ吸わないでくださいって、だからヘビースモーカーの人は無理でしょうって。
ああ我慢できないもんなんでしょうね、
普段厳しい しかもほらやっぱり病院で時間もたくさん持て余すだろうしさ。
あそうか、う
ん、まあ、吸う場所もないのかもしれないけどね、そもそも病院で、うん、少ないのかもしれないけど、まあ、なかなかそんなようなこともあって、うん、まあ、僕は全身麻酔とかしたことないからさ、さすがにそれは知らなかったなと思って、
知りませんでした、うん、
だからあの手術する可能性のある、今タバコ吸ってる方はね、うん、いつでも3日間はやめられるようにしといた方がいいんですよ。
3日間我慢
我慢という、以上でございます。
はい、
はい、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あんたが大将イカオヤジ、なかなかイカつぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は信じることです、私は信じます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。